今夜私たちがこのように南カリフォルニアの兄弟姉妹たちと集えることを非常に喜んでいます。今夜私たちは集まって良い時を持ちたいと願っています。私たちは主に臨在を私たちに与えてくれるように、そして主が私たちに語ってくださいように願っています。今夜敵を提示することは非常に特別な内容です。この集会は2つの部分に分けられます。最初の部分は、では私たちは何か、数週間前にカナダのウィスラーで長老と同僚者たち、責任者たちの間で解放された負担に関して触れます。そして2つ目の部分は非常に特別な部分ですけども、私たちはあなた方に報告せねばならないことがあります。あなた方に語らねばならないことがあります。ですから、この2つの部分、を取り扱います。ですから、全ての語り出しに注意を払ってください。この集会は、2時間ぐらい続きますが、9時半までに終えたいと思います。私の部分というのは、長老の訓練における負担を語りたいと思います。その主題というのは牧養ということでした。牧養するということ。私たちがここで、以前、この牧養するということに関しての負担を長老たちの間で語りましたけれども、その時以来この主題は継続して与えられてきました。神に従って有機的に牧養するということ、牧養するということを言ったときには、私たちは普通いくつかのことを思い起こします。主にまず第一に、私たちは牧養するということは何か個人的に行うことであるというふうに感じているでしょう。もちろんその面はあります。しかし使徒行伝の20章ではパウロは言っています。あなた方は神の群れを牧養せねばならないと言っています。これは非常に重要な一つのことがあります。その群れ全体の健康を顧みるということです。その医学の世界では、コミュニティ医学というのがありますけれども、民間医学といいますか、それは民間全体を顧みる、そこのコミュニティ全体を顧みる。私の妻が近年、風邪が流行っているからといって感冒の予防注射をしてくるようにと言いました。これは健康を保つためです。予防注射、パウロは、注意を払っていなさい、そして神の群れを牧養しなさいと。これは、コミュニティ全体、その群れ全体が健康に保たれるという意味です。さて第二に、牧養するということは、命を人々に供給するということだと、思います。それはもちろん正しいんですけども、別の面、というのは、群れを病気から守るということ、第一テモテ、で健康という言葉の太のとがありますが、その2つのことを指し示しています。1つは牧、養分を与えるということ、それは積極面ですけども、癒すということもそれと関係があると述べている、それは消極面です。もしあなた方は家族を持っていて子供がいたら、養分を与えることができるのはいいことですけども、彼らを病気から守ることが、防ぐことができなかったら、これはよくありません。ですから、適切な時に健康な食物を与えるということは重要です。第二に、家族全体が病気にならないように注意を払っている必要があります。この二つの面があります。これは両者とも両親が払うべき注意ですけども、パウロは、この二つの面をここで述べています。ここで南カリフォルニアで、主はここにある諸教会を愛しておられます。そして多くの諸教会があります。多くの言語を使う多くの集会が起きていますけれども、この地方の諸教会が非常に健康的な状態に保たれるということを願っています。ここに、勤めからの健康な言葉が、神のエコノミーに従って、人たちの教えに従って、 解放されています。これは積極面です。しかし、時たま、今夜もその一部ですけども、予防注射の言葉を、感冒を予防する、そのような、注射を与える必要があります。それが今夜の集会です。私は数年前のことを覚えています。東洋で、サーという病気が流行りました。何人かの人たちが病気にかかって、政府は、政府はそれを秘密に保っていました。それを恥をかきたくないからといって、そして、最終的には、そのコミュニティ全体に広がってしまいました。ですから、そのコミュニティを管理している人たちが責任を持っています。このような傷、障害を与えるもの、そのような病気のもとがある場合には、それからみんなを防ぐ必要ことを考えねばなりません。牧羊ということは、一つは、群れを牧草のあるところにもたらすということ、導くということ。他方では、その群れが、群れの間で、病気が流行らないように注意する必要があるんです。かからないように注意する必要があるんです。さて、過去の訓練で、テトスの書物に関して、訓練を見ましたけども、第二テモテ、第一テモテ、これは全部牧羊に関する書物であるということを言います。これら三冊というのはどのように牧羊すればいいかということを教える書物である。パウロはテトスとテモテにどのように牧羊すればいいかということをこの書物の中で教えています。数週間前、覚えているかも分かりませんけども、多くの牧羊の事柄というのは、群れを健康な言葉の御言葉の中に保つということです。李兄弟が、非常に重要なポイント、神聖な啓示の中で重要なポイントを指摘した書物が、李兄弟の書物がありますけれども、テモテの一章、私たちは、異なって教える人たちにそのようにしないように注意する必要があると。そのようなか果てしのない系図だとか、そのようなものにうつつを抜かさないようにする必要が、させる必要があると言ってましたけども、神のエコノミーに中心を置くようにと、そして他の教えに運び去られてしまわないようにと、これは第一の責任です。主に対する私たち、私たち兄弟たちがの責任というのは、あなた方神の群れが神の営みの中にとどまるということを顧みるということ。さて2章は、神は真理の全く知識に人全ての人が至るようにと願っていると。神の家、つまり教会、それは真理の柱であり基礎であるというふうに、真理真理真理、健康な教えです。これらのことが牧羊の内容です。さて4章はイエス・キリストの務め、というのは、信仰の言葉によって養われるという、良い教えによって養われるということであるということを言っています。ですから、6章に行った時にはまた私はあなた方に指摘しますが、1章と6章は、第一テモテの最初と最後の部分です。非常に重要です。なぜ重要か言いましょう。一章は神のエコノミーことを述べています。神のエコノミーというのは、異なった教え、相対するものです。異なった教えに相対するもの。さて、十章、同じ章、一章の十節ですけれども、一章の十節は言ってます。健康の教えに逆らう人たちがいると、反対する人たちがいるということを言っています。ですから最初の章で、牧羊は何と構成されるか、そして、紹介を健康に保つものは何であるか、それは健康な言葉、毎週水曜日、そして冬の訓練に、そして夏の訓練に語られてくるもの、これが神のエコノミーを構成するものです。これが健康な言葉です。これが6章とそれ関連づけると、6章は同じことを述べています。ここにはこのような人たちがいると、そのような人たちというのは、 彼らは、異なった教えをして、健康の教えから背いてしまっていると。ちょっと読んでみましょうか。6章の3節、もし異なったことを教えて健康な言葉である私たちの主のイエス・キリストの言葉にも、経験に合う教えにも同意しない者がいるならと、ですから健康な教えに同意しない人たち、1章でも健康な言葉が出てきて6章にも健康な言葉が出てきます。紹介生活というのは何ですか。それはつまり健康な言葉です。それは健康な言葉です。これは健康な言葉。第一に主イエス・キリストの言葉。第2に、ガーダリネス、謙虚に従った教えであると。これは2つの事柄、リーケドは言いました。主イエスの言葉、これは4つの福音書。そして、ガーダリネス、謙虚に従った教えというのは、この書簡であると。つまり、この新約全体は、神へ行く、イコノミーに関する言葉であると。そして健康な言葉はまさしく新約の教え全体です。これから離れるものは異なった教えです。これ異なった言葉というのは、バイ菌であって、バクテリアであって、それは、体を病気にもたらすものです。健康な教えというのは、二つのことをします。第一に、信者たちに養分を与える。そして第二に、癒す。これら病気の状態になった人たちを健康に戻すということ。あるところで、つとめはこう言っています。健康な教えというのは2つのことである。第一に、予防注射。第二に、供給すると。一方では、積極面。他方は消極面です。供給というのは積極面です。キリストを供給すると。その霊を供給する。命でもって供給する。神のイコノミーでもって供給する。しかし同時にそこには予防接種の必要、予防注射の必要があります。その予防注射のというのは、あなた方が不健康な、間違った違った語り出しからあなた方を保つためです。この4つの不健康な言葉を、語り出しを、私はここで健康な語り出しに相対するものとして指摘しますけれども、まず第一に、健康な教えというのは何かだをまず指摘します。素早く私は読みたいと思いますけれども、これを書き留める必要がありません。これは務めの書物の中に見出されます。使徒の健康な教えの重要な点、それは三一の神、いわ 手順を経て分与されている。そして、それは全てを含む霊として分与された。そして、選ばれた民の中に分与された。その結果、彼らは有機的な結合の中にもたらされ、そして、神聖なる、注入を受けると。そして、彼らは神の息子たちとなり、キリストの死体となる。その結果、彼らはキリストの体の死体となると。これは、あなた方にとって健康に聞こえますか？これが私たちが、ずっと語ってきたことです。しかし、ある人たちは言います。これは、多くの言葉に過ぎないと、もっと他のことが欲しいと言います。彼らは、あなた方を健康の教え、神のイコノミーから運び去ろうとする語り出しをします。三一の神が私たちの中に入ってきて、キリストの体を作り出すということ。さて、今夜私たちが述べているのはそんなことではありません。私たちはどのように不健康な教えと対処すればいいかということ。第二は霊を活用するということです。この何かということは、なぜなら、あなたは霊を活用して、思いもまた活用していただく必要があります。さてあなた方に指摘しましょう。4つの事柄、非常に不健康な4つの事柄を述べます。これは聖書から解釈したものではなくて、今日この回復、主の回復の中でこの4つのことは広まりつつあります。ある人たちは言います。 私は主の回復に入ってきて、主の回復というのは積極的であって何も消極的なものはないと思っていたと、ある人は言うかもしれません。それは夢です。しかしなぜなら聖書の中でさえもたくさんの消極的な言葉がありますから。リーカーが言いました、私たちはこのサタン的な、混乱の中で消費者が出てくるんだと。第1世紀、そしてパウロの時代、そして、第2テモテ、テトスが書かれた時代でも、その病気、そのような混乱がすでに起きていました。ですから、主の回復というのは、消費者たちを作り出す。健康な人たちを作り出す。バイタルな人たちを作り出す。それは、この非常に混乱の状態の真っただ中でそれが起きるのです。ですから、聖書に従って私は、病気の非常に不健康な語り出し、あるいは教えをの4つを語ります。聖書の中で語ります。それは、テモテ、第一テモテの1章と6章に全て見出されます。その両章は異なった教えのことを述べ、そして健康な語り出しのことを述べ、そして両者とも両方の章とも、4つのことを語っています。第一にそれは、神話、異なった教え。第二、そして第三は、疑問、そして4つ目、今日、私たちの間でこのような4つのことの中に入り込んでいる人たちがいます。そしてそれを広めている人たちがいます。何ですかこのような事柄。この4つの分類の中で第一に、作り話、というのは何ですか。このフットノート、テモテの1章の4節にあります。これ4つ、同じ言葉、つまりそれは噂話、言い伝え、真実、あるいは虚偽の物語、架空の作り話など言葉、話、会話を示しています。第一に、作り話というのは何か神のイコノミーから逸れたものであるということ。第二に、異なった教え、神のイコノミー以外の異なった教え、これはあなた方が学んだことから違ったものであると。ローマ人の手紙16章の17節、テモテの3章の6章の3節、第一テモテの6章の3節、それはあなた方が親密に従ってきた言葉と違っていると。それは第一テモテの4章の6節、何でもあなた方が聞くとき、それはこの務めから違ったものであるとき、あなた方は知らねばなりません。それは何か体にとって健康的なものではない。リー兄弟が亡くなった後、ある姉妹は言いました。私は非常に幸せであると。二つのことに関して幸せだと。この二つのことというのは、主の回復が何のためであるか、そして主の回復に関する2つも重要なことを示しています。彼女は言いました。すべての兄弟たちはリコ大が語っていることと同じことを語っていると。それ第二に彼女は言いました。私はすべての兄弟たちが位置の中に立っているのを見て、私は主の回復は輝かしい将来を持っているということが分かると言います。これら2つのことが攻撃の的になり、これら2つのことは全く今的になっても、攻撃の的になっています。ですから実はこの2つのことが主の回復を尊いものにするんです。第一に務めの言葉を語るということ。第二にキリストの体の位置の中に保たれるということ。さて今日そこに一つのチャレンジがあります。異なった教えがあります。私たちは体のためであると。私たちはだけどあなた方が、勤めの中で定義づけるようなそのような考え方ではないと。私たちは勤めのに対して、賛成だと。しかし、あなた方が定義づけるような形では賛成ではないと、そのように言います。ある人たちは言います。これは論理的だよと。 あなた方は、哲学を学ぶときには論理的です、しかし彼らは違った味わいを持っています。それが異なった教えです。ソクラテスの書物言ったら、あなた方は論理的ですことを見出すでしょう。しかし違った味わいを持っています。私たちはここに論理的ですに存在しますけども、私たちはここで正しい味わいを持って、正しい、味わいを持つ必要があります。ですから第一は作り話、二つ目は異なった教え、三つ目は、質問、疑問、一章の四節、第一サムテの一章の四節は言っています、神のイコノミーではなく、むしろ疑問を引き起こすと言っています。そして6章では、人々、質問、疑問を持った質問、彼らは病気になったものだと。これは4節、6章の4節ですが、彼らは高ぶりによって盲目になって、何も理解せず、疑問と言い争いに病みつきになっていると。病みつきになると、ここで訳されているのは英語では disease、思いの病気であるというふうに、辞書は言っています、質問し続ける、疑問を持ち続けると、これは思いの病気であると、言っています、10年前に私はあなたに聞きましょう、疑問を持つ、質問を持つ、これは思いの病気であると言っています。もう一つの説明、何がディジーズというものですか、病気というのは何ですか。それは、特定のことにあまりにも関心を持ちすぎて病気とみなされるということ、病みつきになるという、韓国人の間で、よろめきドラマというのは非常に流行っています、甘いも一つのことに没頭したときに、それは、病気になって病みつきになる、今夜私たちは韓国のそのような、よろめきドラマに関して、言っているのではありません。私たちは、何人かの人たちがあまりにも一つの事柄に没頭して、病みつきになってしまうと。これは一つの病気です。これは、たくさんの疑問を引き起こす結果となります。それは一つの病気です。第二手もて。では、この病気は、ガングリーン。私は妻に聞きました。彼女は医者ですけども、ガングリーン。ガングリーンというのは、死んだ組織であると、そして言いました。彼女は言いました。そして医学的な定義づけを彼女は述べ始めました。彼女は辞書の中でいろんな説明書、ガングリーンと呼ばれる聖書の中に出てくる言葉、その医学の辞書はそう言ってます。しかし私は聖書が言っていることを取ります。聖書は言っています。ガングリーンというのは食い尽くす、何か生きていてあなたを食い尽くしてしまう、そのような癌であると、ある種類の一つのバクテリアがあると、それは48時間以内に、片足全部を食べ尽くしてしまうような、バイ菌、バクテリアが見出されていると私の妻は言います。48時間内にもう片方の足はもう終わってしまうと、食べられてしまうと、肉、あなた方の足の肉を、肉体をちょうど牧草のようにそのバクテリア食べると、そのように、肉を食べてしまう、そのような病気があります、しかし、私たちはここでそのような病気から遠ざかんなさいと、 言っています。私たちは言います。このような教えの源は何であるか教えます。それが今広がりつつありますけども、それから離れなさいと。それによってあなたの自分の地方に広がらないように、あなたの小さなグループあるいは家族内でそれが広がらないように注意しなさい。そうすればあなた方の教会生活は健康的に守られます。神の群れを保つ人たちとして私たちはそれを言うべきです。私たちは何も個人的にこれを言っているのではありません。ただその群れを健康に保つ責任を持っているからこう言っています。テトスの3章の10節で言っています。分裂を引き起こす者には一二度訓戒した後退けなさい。今日私たちはこのような状態になっています。あなた方フットノートを読めば分かります。テトスの3章の10節、異端的で分裂な人、彼らは自分自身の意見に従って、諸会内で分派を作ることによって分裂を引き起こします。これが主の回復の中で起きていることです。第一に彼らは自分たちの意見を持っています。私たちはあらゆる種類の意見を許してしまいますけども、しかし注意しなさい。今私はここで言っていますが、これはただ単に意見ではもはやありません。がんの第一段階は意見ですけども、それは、意見がある種類の紹介内で分派を作る、これが第二段階目です。この国で、このような意見をに賛同する人たちが出てきています。そして3段階目に進むならば、それは分裂を引き起こしてしまう。特定の諸教会でこれがゆえに分裂が起きています。この国、こういったら残念ですけども、この国の諸教会でそんな分裂が起きています。それはもう私たちは容認することはできないものです。主はどのような分裂も許しません。あなた方の誰でもこのような教えを主の回復の中にもたらそうとするものは、この南カリフォルニアでもたらそうとするのは私たちはノーと言います。私たちはそのようなことを欲していません。私たちは分裂のために存在するのではありません。私たちは意見を許さないと言っているのではありません。いろんな意見をみんな持つことはできます。しかし意見がその分裂へと発展し、そして分裂が 分派を作り、分派が分裂を引き起こしてしまうと、私たちはそれを許すことはできません。なぜ私たちはここに集まっていますか？なぜなら、こういった残念ですから、キリストの体の中で分裂が起きているからです。ですから私たちは、あなた方がそのような分裂から遠ざかることを促す必要があります。これは分派から来ました。さて、分派はどこから来ましたか？自分の意見からやってきました。テトスの3章の10節。もう一度、10節の1。のフットノート読みますが、異端的で分裂な人、彼らは自分自身の意見に従って教会内で分派を作ることによって分裂を引き起こします。最初にですから意見があり、そして分派を作り、そして分裂を引き起こしてしまう。ですから肉を食べ尽くす、食い尽くす、そのような病原菌が出てきたら、あなた方はどうせればなりませんか？切り取ってしまう必要があります。ですから私たちは状態に関して今から交わりますけれども、私たちはある種類の、クワレンティーン、を私たちは行います。私はその 病原菌を愛していると、言うならば、あなたは狂っている、馬鹿げている。自分自身のことを顧みるために病原菌から遠ざかる必要があります。ですから隔離する必要があるのです。クオレンティーン、隔離ですけども、する必要がある。さて、1番目は作り話、2番目は異なった教え、3番目は疑問、4番目は、目標をそれるということ。目標からそれる。これは6節、第一サモテの一章の6節に出てきますが、ある人たちはその目標からそれて空論に迷っていきと。私たちはここで神の意好みのことを言っています。三一の神のことを述べています。それが手順を得て、その例となった。そして私たちを再生し、私たちを性別し、そして作り変え、そしてキリストの体を作り出す。これが私たちを述べていることです。しかし、そこには何かズレが起きてきました。 反対の書物を私は読みましたか、パラダイムシフトという言葉を使ってますけども、転換といいますか、一つのズレが出てくると、私たちは同じことを各10年間を語ってきました。李兄弟がここでいたとき同じことを語ってきました。そして李兄弟は体のことを述べてきました。李兄弟がここにいたとき神のイコノミーを述べていました。ですから私たちも神のイコノミーのことを述べ、神の、キリストの体のことを述べます。しかしある人たちは違った、目標のことを語られました。違った異なった務め、そこに多くの多くの務めがあってもいいんだというようなことを言い始めました。そして全てのクリスチャンに開かれている人がある。私たちはそれは正しい間違っているとは言っていません。私たちはその目標からそれていると言っています。あなたは例えば眼鏡をかけると、あなたは焦点がずれていると、この眼鏡の焦点がずれている、何もそれは間違っているとかいいとかいう問題ではありません。目標がずれている、焦点がずれてしまっています。聖書は言っています。これはある種類の空論であると、虚しい語りであると言っています。7節一章第一テモテの一章の7節は、立法の教師になろうと願いながら自分たちの言っていることも確信ありげに主張していることについても理解していないのですと、今夜消極的なことを見るようにしてください。それもまた神のイコノミーの一部です。あなた方見るでしょう、たくさん多くの事柄というのは使徒パウロが、諸教会に遠ざかるようにと警告した事柄です。私たちは今夜このように語ることによってこれら事柄に触れないようにと忠告します。それとあなた方は神のイコノミーからそれないためです。アーメン。健康な言葉を感謝します。健康な言葉というのが私たちを神のイコノミーの中に、路線の中に保ちます。今日諸教会は健康ですけども、そして生徒たちも健康です。そして勤めは前進しつつあります。私たちウィスラにいた時に、カナダにいた時に、900人の兄弟たちが来ました。世界中のあらゆるところへ集まってきましたけども、回復というのは生きていて、そして非常に健康的です。非常に健康な形で前進しつつあります。回復というのは変わってしまったと、そんなことを信じないでください。回復は非常に健康な形で前進しつつあります。何が健康ですか？健康というのは、清潔であるという意味です。健康というのは清潔であるということ、清潔であるということはただ単に需要分を受けるわけではなく、病原菌から、救われる必要があります。作り話、異なった教え、疑問、そして目標からそれるということ、それらの事柄からに関わらないようにしてください。さて次の部分は、あなた方をこれはいくつかの問題へと を見せます。あなた方の何人かは特定の状況を知っていて、これらの状況の中にかかった人たちと接触あるかもしれません。あるいはあなた方はインターネットでそのようなことを読んで、影響を受けてしまうかもしれません。あなた方はが病気になることを私たちは恐れています。ですから主に対して忠実に会いたいと、そのために私たちはこの言葉をあなた方の前に提示します。さて一つの御言葉を読みますけども、それはパウロはエペソにある教会使徒行伝の20章で述べているものです。それはあなた方自身と群れ全体に気をつけなさい。聖霊は彼らの間にあなた方を監督として立てられ、神がご自身の血を通して獲得された神の紹介を僕させるのですと。そしてその次に外側から彼らは、 凶暴な狼どもがあなた方の間に入ってくると、そして群れの 羊の群れを容赦しないことを私は知っていると、そして今度は内部からは、あなた方自身の間から曲がったことを語って弟子たちを引き離し自分に従わせようとする者たちが怒ると、ですから一つは外側から入ってきてあなた方を、食おうと、食い尽くす、殺そうとする。そして次の問題というのは内側から起きて、自分弟子たちを引き離して自分に従わせようとする。ですから私たちは注意深く霊を活用して、私たちは良い見張り人になる必要があります。それによって、私たちは神の営みの中に保たれ、そして使徒の教えに、使徒たちの教えに従ってそのような環境の中に保たれる人がいます。テトスの一章の9節は言っています。あなた方は、忠実な言葉の中を保つ必要があると、興味のある言葉ではなくあなた方の、感情をかきたてる言葉ではなく忠心なる言葉、忠実な言葉、これは信頼できる言葉という意味です。それは信頼できる言葉、真実である言葉という言い換えるとそういう意味です。これらの言葉全部勤めから来た言葉であり、聖書から来た言葉であり、本当に信頼できる、真実の言葉です。ですから私たちはこの言葉の中に保たれますように、それによって主が主の祝福の中に継続的に保たれますように、主の回復の道を継続的に歩むことができますように。さて、この開きの言葉によって私たちがこれから交わろうとしていることがどのようなことであるかと皆さんに理解していただくために私は語りました。この数週間前に長老たちの訓練の中で交われた負担、それを私たちは解放します。ですからあなた方の好奇心に満ち満ちた思いから遠ざかってください。そして耳をくすぐるそのようなことから遠ざかってください。そして私は神の営みを欲していると皆さんがそのような気持ちになりますように。それが次の部分です。アーメン。主の皆を読みましょう。3回読みましょう。主イエスよ。おー、主イエスよ。おー、主イエスよ。アーメン。来たる45分間、あるいは50分ほど、私は、アンドリュー兄弟が語ったことに従って、続けますけども、私たちは、主の回復の現在の状態ということに入ります。私たち今直面しているいくつかの事柄を述べます。私たちは非常に今起きていることに関して負担を持っています。それですから全ての諸教会の特別集会をここのように持つことができます。今回非常に重大な状態になってきます。そして主の回復は非常に影響を与えていますから、私たちはこのような交わりを持つ必要が出てきます。私たちは現在の騒動、それが主の回復に直面しているものです。この騒動、主の回復の中の騒動、今日の騒動です。さて、あなた方、新人の人たち、あるいは若い人たち、私はアンドリュー兄弟が私たちに言ったことを繰り返したいと思います。決してその騒動があるということに対して驚かないでください。それによってひるまないでください。がっかりしないでください。主の回復の中に特定の騒動がありますけど、それは事実、神の民の歴史の中で旧約と新約を通していつも騒動というのは記録されてあったということを記録されています。多くの場合非常に重大な形で一つまた一つと起きてきました。李兄弟がある時語りました。騒動というのは前進しつつある紹介の 定められた道であると。言い換えると、今日私たちは地上で、気流者として旅行しつつありますけれども、この旅路の中で私たちは、騒動のまたに後にもまた騒動ということに出くわす覚悟が必要です。旧約でもそれを見出すでしょう。騒動の中あとまた騒動が起きた。一見、消極的なように見えますけれども、いつもそれが起きています。しかし主を賛美します。しかし神は決して敗北をしませんでした。逆に主は神は、その騒動を起きることを逆に許して、それを使って神のエコノミーを前進させてきたのです。李巨大によって与えたメッセージに関してさえも李巨大はそのメッセージの中で言っています。すべての新約の中で起きている騒動、43から53個ぐらいあった。しかし最初の紹介がエルサレムで、隔離された後騒動が起き始めています。そのようなことをリキルは指摘しています。ですから私たちを再びここで騒動に直面しています。この騒動、これらの騒動、巨大姉妹たちというのは私たちをテストするものです。私たちを試みるものです。神の民を清める方法として、このような騒動というのは往々にして使われます。そして消極的なものを暴露し、積極的なものを明らかにするために、このような状況を主はあえて許します。過去80年ぐらいの回復の歴史の中でも、初期の頃は5、6年ごとに騒動が起きていたことを私たちは記録で知ります。そして後々には10年から12年ぐらいごとに起きています。そしてアメリカでは、の歴史の中では10年から12年ぐらいごとにこの騒動が起きてきました。あなた方若い人たちは、あなた方、私は何を言ってるか知りませんけども、あなた方もう白髪の人たちは知ってるでしょ。1960年代に騒動が起きました。その主の回復がアメリカに来てすぐです。そして70年代にまた騒動が起き、そして前回は86年から89年の間に別の大きな騒動が起きました。さて何年後ですか。今日2006年ではありません。実は数年前、特に李巨大が亡くなった直後からこの騒動というのは でき始めたのです。私ははっきりとした日にちを言うことはできませんけども、10年12年ぐらい、私たちの間での前回の騒動の後、もう10年から12年後ですけども、私たちの間でもう騒動が起き始めています。さて前回の反逆と私たちは言います。反逆、主の回復の中で反逆があったと言いますが、それが分裂という結果をもたらしました。4人の、代表的な道路者であった人たちが、彼らは一つの秘密裏の計画を持って、反逆をしました。それは80年代中盤ぐらいから始まり、数年後の80年代後半に表面化しました。その反逆の結果、主の回復というのは全体は立ち上がって、非常に特定な形で主の回復は何かをしました。そのこと、私たちは再びそれをしているだけです。それは隔離の行為ですけども、この隔離というのは聖書の中にはそのような言葉自体は出てきませんけども、しかし、隔離の例だとか隔離のそのような方法は聖書の中に出てきます。病気に関してですけども、ここでは私たちは非常に重要な大きな非常に伝染性を持っている病気 が私たちの間で起きていると。このような状況に直面したときに、あなた方何かをせねばなりません。ちょうど旧約の民数記の中で、雷病というのが出てきます。この雷病というのは伝染性のあるものです。私たちの間で雷病者が出てきたときには、それがあなた方の親戚縁者であろうとも両親であろうとも、残りのそのコミュニティの中での全ての神の民を守るために、その雷病にかかった人たちを隔離する必要があったんです。これは何も、断絶するという意味でもありませんし、ただ特定の期間、分離するということです。その病気が癒されるまで分離するということです。これが隔離ですけども、それはコミュニティの健康を保ち続けるためです。新約の中で、後々私たちはこのような御言葉を、ローマ人の手紙の16章の17節、テトスの3章の10節、これらは御言葉を引用してますけども、これらは中では非常に分派的な人たち、分裂を引き起こす人たちというのが出てきます。何度か交渉した後、受け入れないならば彼らを拒否する必要がある。拒否するということは、ここでは何も兄弟姉妹として認めないという意味ではなくて、彼らから遠ざかるということ。なぜなら、そのような分裂性のある伝染病にかからないためです。ローマ人の手紙では、パウロは言っています。それから、向きを変えて離れなさいと言っています。言い換えると、このような人たち、このようなものに関わってはいけない。接触してはいけない。交わってはいけない。それはその病気が治るまでです。ですから、あなた方は、初めからこのことがはっきりしていますように、このような霊的な病気が広まっているときには、これらの病気があるときには、私たちは、真理に従って、聖句の中には真理に従って、私たちは、ある種類の、隔離を実行する必要があるんです。さて、私たちの間での状況を言いましょう。今の主の回復に直面している問題、あるいは騒動というのは、私たちの間にいる特定の兄弟に関してです。私たちの間でのシニアの年長の道路者で、主の回復の中で長年、奉仕してきました。彼は台湾からやってきて、この国に多く長年とどまって、李兄弟がここにやってきたとき、1960年の初期にやってきたときとほとんど同じ頃に、この兄弟はアメリカに渡米しました。台湾からやってきました。これはタイタス中兄弟です。前回の、騒動では 4人の兄弟たちが隔離されました。これ残念ながら、今日まだこの 4人の兄弟まだその病気が癒されていません。ですから今日まだ隔離されています。さて、この兄弟、一人の兄弟は私たちの間で同じような病気にかかってしまいました。何がこの兄弟を通して、そして何が起きているか、そして彼を、支持している兄弟たちの間で何が起きているかを言いましょう。そのような教え、実行が何であるか。それは、前回の反逆において主要な役割を果たした兄弟たち以上に、非常に狡猾な在り方であり、非常に重大な状態であります。彼らは、長年、私たちの間に留まっていたがゆえに、今日より難しい状態にあるということを言います。ですから今夜は、強い霊とまた落ち着いた思い、そして、純粋な心が必要です。そしてこのようなことに関して交わりに関して、直面するときに私たちは、キリストの裁きの御座の光の中で、ネット照らしの中でこのことを取り扱う必要があります。私たちは 誰かへの悪口を言うとか、そのような意図では今夜ありません。私たちの意図というのは、単に、主の地上における尊い回復を保存するために、私たちはここに今夜このようにして語っています。私たち、兄弟たちというのは、年長の兄弟たち、ウォッチマン2とウェトネス3兄弟に対して義務を持っています。そして、主の回復の中の諸教会に対して責任を持っています。ですから、はっきりと隠すことなく、私たちが直面している状況を語る必要があると感じます。主の地位が私たちを覆ってくれますように。今日の対等中に関する状態というのは、究極的な分裂の状態です。その問題の要因というのはたくさんあります。途中ですけども、このポイントによって途中ですが、あなた方は、今あなた方何もする必要はありませんけども、ただ、あなた方に述べたいと思っていることは、あなた方が、ここに入ってくる集会長の入り口で受け取った一連の書類、というのは、あなた方これをただ家に帰って捨ててしまわずに、横に置かずに、私が望んでいることはあなた方の多く、特に、あなた方、主を追い求め愛する人たち、紹介生活に負担を持っている人たち、主の回復に負担を持っている人たち、あなた方にお願いします。あなた方はこれらの書物をよく読んでください。入り込んでください。非常に必要十分に、落ち着いた思いで入り込んでください。非常に、好奇心に満ち満ちた思いによって読むのではなく、純粋な霊でもって読んでください。あなた方の手のに渡された書物というのは、この時の終わりに差し掛かって私たち読むつもりである二つの手紙がそこに含まれています。一つは対立中の異なった教え、諸々の教えと意見を異にする観点、諸々の観点、そして、彼の同路者たちの何人かというのがこの書物のタイトルの一つですけども、そして、別の一群の書類というのは、前回の反逆、1989年から1995、6年までの間に、語られた李兄弟のメッセージからの引用がここにあります。反逆がまだ、落ち着こうとしているとき、私たちの間で、まだ騒動がまだ新鮮であったときですけども、李兄弟はそのことに関して語る負担があって語ったことです。李兄弟の務めに対して私たちはもう主を賛美します。なぜなら、そんなに多くの積極的な語り出し、神の営みに関する命、キリスト、その霊、紹介、王国、新エルサレム、それら全てのことの務め、言葉の務めを残したばかりでなく、その李兄弟の務めの一つの部分は、そんな形ではなく、問題に対処するそのような務めがあるということを本当に賛美します。あなた方はそのようなことがあり、普通は関心を持ちません。積極的な事柄にだけ目を向けがちですけども、私はこの李兄弟の務めのこの部分を本当に宝とします。主を本当に感謝します。この李兄弟はこのことを語ってくださって、このことは記録され印刷されています。これが私たちにとって今日警告となっています。非常に賢い一つの原則の源になっています。李兄弟はここにはもはやいませんけども、彼の語り出しはここに印刷となってあります。ですから、この主の回復を前進させるために取るべき原則はここにあります。ですから、ここにある李兄弟の書物からの抽出 がありますけども、この書物はあなた方がクリアになるのを助けます。御言葉の中で、そしてこの反逆と分裂にどのように対処すればいいかということを述べています。さて、主な諸々の書物の一つは、今日の種の回復における問題、これは二つの章からなっています。一章、主の回復の中の現在の騒動という、本の中ですけれども、この一章を読みますけども、これは全部、ここに書かれていることは全部今日の私たちの状況に文字通り適用できるものです。私は素早く読みます。主の回復の中の今日の問題というのは、邪悪なものによって始められ、そして使徒行伝の20章に書いてあるように、教えの風、ここで述べられています。異なった教え、目標からずれた事柄、言葉の議論、これらのすべての風と呼ばれるものは、エペソの4章に風、教えの風と言われても、それが若い者たちを前後へと、持って遊んでしまいます。この騒動というのは、忠実なものに対してのテストでもあります。そして、主の回復に対しての純粋化でもあります。私はすでにこれを述べました。さて、また彼は、リーコではここで述べています。正常な形で、主の回復の中の問題を取り扱うのは、書ければ、それは、神聖で純正なる、主の回復に対する真剣な考慮から行う必要があると。私たちは、状況に対処するときに、非常に深い考慮でもって、主の回復のことを考慮します。私たちは、私たちの心には他の考慮はありません。主の回復のことだけ心配しています。私たちは、どんなことに対しても、偏見もなし、利益、自己の利益、自己の考慮もありません。私たちは、このような問題をみんな持っていますけれども、そしてまた、愛の中での体の考慮し、そして私たちは、どのように偏った見方もせず、そして特定の指導者たちに対して、側に立つと、その側に立つということをせず、私たちは、同情を追い求める必要もないと、兄弟姉妹たち、私たちは真理をはっきりとさせる必要がある。私たちは、天然のそのような同情でもって、真理を曲げることをしたくありません。そして、そのような間違った教えを広げないように、そしてユニークな目標をしっかりと保っている。第一。第一に、兄弟姉妹たちの啓蒙、そしてキリストの体の建造、そして体の位置を保つ、そして主の回復の広めのため、普及のため、これが心である。これが私たちの目標としてとどまるべきです。私たちはまた、聖句に基づいて今日の問題を対処する必要があります。私たちの思いに従うのではなく、歪めることなく、私たちは背景を無視して、文脈を無視して解釈することなしに、私たちはそれを取り扱う必要がある。伝統の要素もなしに、追い求める例の中で、開かれた例の中で追い求める必要があります。李兄弟は、過去における隠された分裂的な要因を述べています。1989年のことですけれども、前回の反逆の中で働いた同じ要因というのは、今、こういった残念ですけれども、この今の分裂の中で働いています。これらの要因というのは何ですか？聞いてください。第一に、唯一無二の主の回復の中での働きの中に特別な働きを持とうとする。余分な働きを持とうとする。そしてまた、特定の地区を自分のものとして持とうとする。他の働きと混ざることしない。そして、主の回復の中で、主の回復の働きの中で代表的な存在になろうとする。主の回復の 一つ心、同じ心を保つことをに対して同意しない、これが今日の 分裂でも働いています。さて、私はここで今夜やろうとしていることは、私は、ちょっと時間を費やす必要を感じます。あなた方に関して、大多数宗教団に関して語りする、それは何も物語を語りたいとかそういうのではありません。ただ、多くの人たちは彼が誰であるかということを知らない。彼がどのような人であるかを知らない。何年も主の回復の中で彼がどのような存在であったかということを知らないから私はいいんですけども、私は再び言いますが、個人的に誰かを攻撃するためにここを言ってるの、こう言ってるのではなくて、状況をはっきりとさせるために言う必要がある。カナダのウィスラーで5時間も費やして、7時から12時、午前の12時、夜中の12時まで時間を費やして、世界中の兄弟たちが、彼らの対立中に関する、何年もに関する、証をしました。これらの証、というのは、本当に私たちを照らし、私たちがこのような状況を理解する助けをするものです。私はすでに述べましたが、私は何も伝記を述べるために言うのではなくて、ここで重要な出来事を述べたいと思います。特に重要な出来事、関連のある出来事、彼の主の回復の中で、方針の歴史の中でのことですけども、今日今起きていることに光を照らすものです。もちろん彼は若い学生として大学、高校と大学で救われ、バプテズマを台湾で受けました。そしてこの国に最適にやってきました。そしてさらに学校に来ました。そして彼は奉仕というのを者として召され、そして奉仕を始めました。そして彼は最適に60年代に、いたり、いました。彼は非常に賜物を与えて得ていたので、李兄弟は彼に対して特定の注意を払いました。そして彼を主の疲れ、主に疲れたために完成成就しようとしました。さて、初めは非常に良かったんですけども、非常に正常でした。しかし、70年代の初期はには台田中兄弟は台湾に戻っていきました。実際に李兄弟が彼を若者の間での働きへと台湾に送り戻しました。これは台湾における最初の訓練です。そして初めは非常に助けになることです。そんなにたくさんのそこにいる人たちは彼に対して非常に好意を持ちました。しかし当時、その彼が得た成功がゆえに、すでにある種類の彼の台湾における年長の兄弟たちの間での取り組みに対立兄弟は問題を持っています。なぜこのようなことを言っているかというと、初めから戻って、彼の人となりを見る必要があるからです。さて、1980年代頃に、全時間の訓練を取り扱うために、若者が全時間で奉仕するために召されましたから、それを訓練するために、1980年代に召された人たちは、今、道路者として、今奉仕している主の回復の中で落ちている多くの私たちの世代の人たちです。とにかく台湾中期代は台湾に戻っていって、その訓練を取り扱いました。その時さえも彼の訓練のあり方、これはもちろん今ここでアメリカで彼によって与えている訓練ですけども、李兄弟が訓練を与えるのとは違った形です。彼は、ライシュタリーと勤め、 に入る仮に、コンコーダンスとか、参考書に従って、彼は訓練を与えています。最終的には私たちを見出しました。第一に彼は、彼がその参考書を使って与えて、そして後に勤めの書物を持ち出し、それで彼が教えたことを確認させるために使いました。それは何か方向としては逆の順序であるというふうに感じたのですけれども、そして2度目、それは2度目です。そして1983年に再び台北に戻って、台北で訓練を与えに戻ってきます。その時には、彼は、台湾で、指導的な年長の道路者たちはタイタス兄弟との衝突を持ち、そして、彼がそのように国に当たることを心配しました。1983年に問題は、そのような問題はすでに起きています。彼は、この訓練生に一週間に一遍語りました。このような集会で、彼は、年長の兄弟たちのことを非難し始め、そして、タイタス兄弟は自分が最高であるということを述べ始めます。兄弟たちに、その語った、あなた方は私の自身の民であるから私を裏切らないでくれと、ですからリ兄弟 はタイタス兄弟をこの問題が故に、アメリカに呼び戻しました。そしてその語ったことのが極端だったことにタイタス兄弟自身も気がつき、後々に兄弟たち、録音していた兄弟たちにその部分をテープから消すようにと お願いしました。台湾の若い兄弟たちは非常に多くの助けを受け、そして李兄弟にタイタス兄弟を台湾に連れ戻すようにとお願いしましたけども、李兄弟は決してそれを行いませんでした。台北の86年、87年ですけども、そこにはタイタス兄弟に戻ってくるようにと戻ってくるようにとお願いしましたけども、その若い人たちにリクダイは何も特定のことは言いませんでしたけども、しかし、彼が他の兄弟たちからポウ兄弟、に交わった事柄、リンホン兄弟が昨ウィーケンドに生徒として語った中国人の兄弟たちと交わった言葉を私は引用してますけども、その李兄弟が彼らに語った言葉から、李兄弟は判断できますけども、李兄弟は、タイトス兄弟に従っていくことというふうに、非常に李兄弟は、不幸に感じていました。それらの年の交わり、に関して、リークダイは、道路者たちに言います。タイタス州の働きというのは、すべて、州の回復ではないと、すべて州の回復の働きではないと、道路者たちに言いました。1989年と90年に、反逆が故に、そして、神定めた道の研究を終えたので、李兄弟はアメリカに戻って、彼が亡くなるまで決して台湾に戻りませんでしたけども、李兄弟は台湾の道路者たちに関して、心配していました。なぜなら、 多くの同路者たちはタイタ中兄弟のことを内面的に非常に感謝していたからです。彼は台湾の多くの同路者のことを、掴んで捉えていました。ですから一つの個人的に従ってくる一連の同路者たちをタイタス兄弟は得てしまいました。しかし李兄弟は決してこのことを公で語りをしませんでした。私たちはなぜこのことに関して李兄弟が公に語らな、今まで語ったことがないのか知りませんけども、なぜか分かりませんが、私たちは、彼李兄弟のその知恵 を信頼しますけども、しかしながら李兄弟はその状況を把握していました。そしてその危険性を知っていました。そしてそのような個人的な交わり、大体中兄弟とのそのような交わり、のことをしていました。そして李兄弟がアメリカに戻った後、李兄弟は1991年だと思いますけども、南カリフォルニアの同僚者たちの交わりの時に、リクダイはここにいる同僚者のに非常に厳しい言葉を語りました。他の事柄の中で彼はこのように言いました。兄弟たち、タイタ中が行ったことは分裂を築くことであると。ただ単に主の回復ではなく一つの分裂を築くことである。これは1991年、李兄弟はまだ生前のことを生きていた頃ですけども、そして彼はタイタス兄弟に出会って、年老いた彼の父親のように勧告しました。主の回復の言葉を取り、個人主義的な働きをやめてくれと、やめるようにと彼は求めました。私たち道路者というのはキリストと共に十字架につけられた生活を営む必要があると。彼の私たちはキリストの十字架と共に生きる必要がある。私たちの働きというのは、体の中の交わりに満ち満ちたものでなければならないと。私だけで他の人は誰もいないと李兄弟は言いました。私たちは言いました。神のエコノミーに関して私たちの理解は非常に異なっていると李兄弟は言いました。私たちの働きのビジョンに関して彼と李兄弟の間には異常な違いがあると言いました。その時にタイタ宗兄弟に李兄弟はお願いしました。南カリフォルニアに来るように、そして、前時間アナハイムの前時間訓練ので道路している兄弟たちとに参加して毎日この道路者たちとブレンドするようにとお願いしました。タイタ宗兄弟に彼の時間の 半分をの時間を、少なくとも半分の時間を費やしてこの兄弟たち、ドロチャとブレンドするようにとお願いします。2、3週間ここにやってきてブレンドする気持ちもなく、しかしその背後では、彼をに従っていくドロチャたちだけと集会を持っていました。彼は李兄弟はタイタス兄弟に言いました。ウィットネスリーの名前を使ってあらゆるところに行かないようにと言いました。ちょうど李兄弟によって送り出されたかのように言わないでくれと。言い換えると、李兄弟の名前 が使われて、違った場所で働きを開始するきっかけに使ったんです。働きに、韓国における働きに関して、特定の人を使ってはいけない。主の回復というのは新しい道へ入った、新しい文化に入った、そして新しい言語に入りました。私たちは 新しい文化の実際に入る必要があると。そして1994年に、リケダイは8人の兄弟をインドネシアに送って語るようにと言いました。そしてリケダイはこの本、聖書の中の、統治する、そしてコントロールするビジョンという本の中で言ってますけども、私たちは古い形で働いてはいけないと。それは、個人的な、個人的な山の砦を築くようなもんであると。何か自分のテリトリーを作り、主の回復の中で、主の回復の中の一つの働きの中に自分の働きを作ることであると。そのような警告の言葉はそこに、で語られました。そして1996年に、李巨大は、台湾における状況に負担を持ち、香港における状況、東南アジアの状況に負担を持ち、いつでも、この長老たちと、交わって、私が今言ったこのような事柄を李巨大は繰り返し、警告して、警告として、彼らに与えました。台湾の道路者たちというのは、タイタスに従うことによってまだ毒が待っていると、まだ毒はそこにあると、あなた方は務めに従うべきであると、私に従うべきだとは言いませんでしたけども、それは神聖な啓示の高値、神に定められた道に従うべきであると李巨大は言いました。あなた方はタイタスに従っていると、テトスに従タイタスに従っていると、あなたは誰に従っているのかと。私たちは、愛の言葉という本があるのを覚えてますか？愛の言葉という。それの注釈の一つが、この書物の中に挙げられていますけども、その章の二つの章で、どのように人に従っていくかという話をそこで述べています。私は信じますが、李巨大はその場で原則と語っていますけども、もしあなた方がその状況を知っているならば、そのテトスに関して、タイタス兄弟に関して、リケダはそれを適用して語ったのかもしれません。これをあなた方にちょっと引用して聞かせましょう。愛の言葉。決して野心に注意しなさい。あなた方は自分の働きを使って、人々を捕獲して、自分のプライベートの道路者にしないように、私的な道路者にしないようにしなさい。自分を他の人たちよりも高く考えないように。他の失敗や欠点を暴露し、自分の成功を誇らないようにしなさい。そして他の人たちの欠点を指摘することをやめなさい。キリスト氏に同化する、同型化することを拒否する。さて4章アウトライン、他の人たちに従うことで正しくあるということ、誰に従うべきかということで、彼はこう言っています。あなたが評価する、そしてあなたが見約されている道路者に、特定の道路者に従うことに注意しなさい。天然の好み、野心を捨てて、聖句全体の正しい全体の形状を持つ必要がある。そしてその霊の位置を保ち、宇宙的な体の位置を保ち、地方諸教会の唯一無二の立場を守ると。さてここに全ての警告の言葉が李巨大から語られています。1996年に李巨大 が亡くなった後、彼タイタス兄弟は韓国に戻っていきました。そしてそこですぐに問題を起こしました。それは韓国の兄弟たちからの証で分かったんですけども、みんなが務めを持っていると宣言するようにと、人々に言うようにと、私はアナハイムで語ったと。私はブレンディングしている道路者だから、なぜここで語ってはいけないのかと。 ちょうどこの壇上に立って語っているように彼は、ここで一旦語ったらあらゆるところで語るライセンスを得たようなもんだというような形で語りました。私は中国のことを語りません。タイタス兄弟が中国大陸で行ったことは、間違いなしに行ったと。シンガポールの人たちは彼に同情していると。最終的に、指導者たちのと相談なしに、特定の人たちがタイタス宗教だよを招待し、それが結果的に分裂を引き起こしてしまった。マレーシアの兄弟たちは、10ヶ月間の訓練のためにクリーブランドに行って、シンガポールに戻った時に問題を起こしました。そして彼のたくさんの中国語と英語における出版が起きました。ですから一つの出版物というその交わり、理解の交わりというのは彼に大きな問題を与えたのです。そして生徒たちに、李兄弟が務めを彼に委ねたというようなことまで言いました。あなた方の多くはこんなこと聞いたことないと言うんです。そして他の同僚者たちは彼に対して妬み嫉妬を持って、ですからこの他の同僚者たちは彼を攻撃しているというふうに説明しています。李兄弟が生きていた時にはタイタス宗に関して公にそんなことを言ったことはありません。私たちは李兄弟が亡くなったと、昨7、8、9年、多くの生徒たちは、兄弟たち、あなた方、この問題、私たちの間にあるこの人の、一人の人の問題を認識しませんかと、あなた方、兄弟たちは、私は個人的にこのようなことを言われたことが何回もあります。私たちは、非常に答えるのが難しかったんですけども、過去8年、9年、李兄弟は、の歩みに従っていこうと最善を尽くしてきました。タイタス兄弟とも交わってきました。そしてタイタス宗に従っていく同僚者たちとも交わってきました。そしてブレンディングにもたらそうと願ってきました。すべての兄弟たちとの交わりの中にもたらそうとしました。誰かより高い人たち、違った人たちではなくて、この国で違った部分をブレンドし、世界中の兄弟たちを分裂する、共に奉仕する、主の回復の中で、一つの思い、同じ思いの中で、キリストの体の位置の中で前進するというのが私たちの願いです。そしてあらゆるところで交わりを繰り返してきました。私たちは彼と他の人たちと、24回以上も個人的に、あるいは小さなグループで、大きなグループで繰り返し、交わってきました。しかし今夜私は言わねばなりません。これらの努力というのは虚しく無駄に終わりました。私たち本当に試みましたけどもダメでした。しかし、そこには彼らの側には変化はありませんでした。むしろより強くなる一方です。彼らの立場は強くなる一方です。そして彼が行っていることがゆえに、この訓練、継続している訓練がゆえに、このアナハイムにある全時間訓練に、競争するもの訓練となりました。それがタイタス兄弟の与えている訓練です。そしていろんな出版物が出てきました。主の回復の例の中で別の働きが できてしまう。それが混乱を引き起こしていました。そうですから兄弟たちは、何かすべきだということを認識しました。2つの出版が過去に出版されました。一つの出版物、そしてもう一つは、新約における新約の務めが、そのリーダーシップであるというその書物でしたけれども、 しかし虚しく終わりました、最悪の状態になる一方です。そして、1年から2年ぐらい前に私たちは一つの出版物という立場に立ったがゆえに、そこに その部分からいろんなそれに反逆する反論する出版物手紙が出版されつつてきました。ナイジェル・トーンズというナイジェル・トーンズという人の彼はタイタ州の道路者ですけども、今やカナダのトロントにいます。彼はこの反対する書物を出版した責任者です。決してその彼のウェブサイトに行ってそれを読まないでください。もしあなた方は識別力がなかったら あなた方は怪我されてしまいます。なぜなら彼が書いたことは非常に狡猾な形で書かれているからです。別の人、中国フランク・リンという兄弟がある。彼は、一つの記事を書きました。フェローシップ・ジャーナルというクリーブランドで出版されたマガジンの中で述べられたことですけれども、彼の書いた書物は、書かれた中でいるのは、主の回復の教えと違った教えを語っています。それは、主の回復の観点と違った観点を与えます。私たちは、これは違った教えに関して、回復の問題となり、そして生徒たちを混乱させてしまいます。さて、それを、主の回復を、反対し、そして今、そのような状態になります。ですから、この異なった教え、諸々の教え、異なって、意見を異にする観点という、タイタ中の観点という、そのような、この印刷物の中にそれが挙げられています。あなた方は、戻っていって自分で研究してください。将来、また時間があったら、これらの事柄は、勉強する値打ちのあるものですから、兄弟姉妹たち、私たちはここで、何か ただ言うためにいるのではなく、私たちはこれらの事柄を研究しました。そしてこれらの事柄は非常に注意深く、識別して、非常に軽々しくこのようなことを言っているのではありません。例えば、第一に、勤めに関して、これは一番。二兄弟と李兄弟の教えを拒否する。それがビジョンの唯一無二のあり方に関して、そして勤めに関して、そして、賢い建築士、そしてこの時代の勤め、という観点に対して拒否する。勤めがあっても、その奉仕者が死んだら、その人の勤めは終わってしまうと、その時点で終わってしまうと、タイトス兄弟はそう信じています。彼は、ですから、私たちは李兄弟を、この時代の奉仕者であり、この賢い建築士であるというふうに私たちが李兄弟のことを呼ぶことを彼は反対しています。さて、2番目に、異なって教えることを正当化するために、解釈上の違いに関して、彼は誤差を認めるべきだということを言っています。だから逆にそれは自分が異なって教えるために、を正当化するために作っていると。で3番、李兄弟の兄弟の交わりを道路者たちが繰り返す。それは、一つの出版物の中に制限されるという意味ですけども、それを彼は拒否していると、ある人が非常に皮肉にこのように言いましたけども、この人はタイタス中巨大に直面と向かっています。一つの出版物とあなたは言っていると、が分裂を引き起こす、 いくつの出版物が分裂を引き起こさなかったのかと。あなたが言っていると、一つの出版物というのは分裂を引き起こす。言い換えると、いくつの出版物が私たちを一つにするのでしょうかという質問をしたんですけども、分かりますか？さて、4番目。Living Stream Ministry を、の信頼をなくさそうと試みた。さて、あなた方読んでください。さて、B、働きに関して。その働きを監督するための、世界的な組織を確立する道路者たちを非難した。そして2番目は、道路者たちが、この中心的なコントロールをしようとしていると非難しています。そして3番目は、主の務めの中での今日のリーダーシップをそれを変えようと疑わせようという試みがあると。私たちの新約の新約の務めが今日の主の回復のリーダーシップであります。しかしそれを彼は覆そうとしています。今日このブレンディングしている道路者たちというのは、聖職者階級の一軍の、人たちのようであると。言い換えると暗示しているのは、利休大は法王であったと。そしてそれに強調する人たち、そんな非難をしたりしています。彼は自分自身の働きを築き上げるために今のリーダーシップを信頼できないものに、として認める必要があったのです。認めさせる必要があります。私はただ単にこのブレンドしている道路者たちを高めるために言っているのではありません。さて C、 紹介生活に関して主の回復を、地上的な一つの組織に地球的なレベルの一つの組織に変えようと道路者はしているのであって、キリストの有機的な 体ではないと非難しています。さて、2番目。これは主紹介、自分自身を一つの出版物へと制限する、そのような主紹介というのは、勤めに属する主紹介であるというふうに言っていると。3番。道路者たちというのは、みんなが一つ同じようになることを、そして同一化す、されることを進めていると非難しています。そして4番目は、地方的な自治主義の名のもとに、自分たちを独立することを、進めています。5番目キリスト教というのを含めるような、そのような、ことを正当化するために信者たちを受け入れたことに関して、の過去の失敗のことを利休大が語り、そして悔い改めたということをちょっと歪めて、彼はみんなに風潮しています。見てごらんと。これは李兄弟の最後の言葉であると。これは李兄弟の最後の遺言であると。つまり、キリスト教を、抱きかかえるといいますか、抱擁する、含むことに、失敗したんだと。そのことを悔い改めたんだと。だから私たちはそれを試す必要があるというようなことを言っています。何年も私たちはキリスト教のことを見下してきたと。しかしキリスト教というのは増加してきたと。しかし 私たちは増加がないと。ですから今こそ自分自身を謙遜してキリスト教に学ぶ必要があると、彼らに従う必要があるというのことを言っています。これは主の回復である。これはそのようなことをするということは回復、主の回復の性質を変えてしまうことになります。このチューブでロックミュージックを使ったりドラマを使ったり、多くの巨大な宗派のあり方に向かったり、いろんな試みを彼らはそこでしています。あなた方はですから戻ってこのような野心を勇気づけるということをしています。ですから戻ってこの書物を読んでください。そしてもう一つ、どのように現在の状況に私たちは直面すべきだということに関して李兄弟が述べたことを李兄弟が供給してくれていますから読みます。非常に単純な形で言いましょう。第一に、兄弟姉妹たち、私たちはみんな年寄りも若い人たちも現在の状況に対してはっきりとした眺めを持つ必要があります。私はこれは私の得意なことでないと、だから関わらないと決して言わないでください。すべての兄弟姉妹たち、主の回復にある兄弟姉妹たちはみんなキリストの体の主体として立ち上がって注意を目を見張って注意する必要があるんです。ここで起きていることに関してはっきりとした観点が必要です。あなた方は祈り、そしてあなた方は霊を活用し、あなた方は偏見を持たず偏らずに個人的な感情的な偏りを持たず、あなた方は中立に立って、はっきりとした何が起きている事実関係を認める必要があります。第二は、兄弟姉妹たち、あなた方はこれら基本的な論点が真理に関してここにあります。それは事実に関しての論点ですけども、あなた方は聖句を知る必要がさえあります。聖書を知る必要があります。勤めを知る必要があります。これらの正当な形でこの論点に直面するためには、ただインターネットが言っていることをただ鵜呑みするわけにはいきません。彼らが言っていることを鵜呑みするわけにはいけません。あなた方は聖句を知り、勤めを知る必要があるんです。さて3番目、私たちは今日みんな真理を保っている必要があります。それは命であるわけではなく、私たちは真理を保っている必要がある。問題があるときには諸教会においては、真理こそ王様とならねばなりません。聖書の中の最も高い真理というのはキリストの体の位置を保つということ。究極的に今日の問題というのは一つの言葉で、凝縮されます。それは分裂。あなた方は分裂を主の回復で作った途端、キリストの体の中で作った途端、あなた方は間違っています。この分裂の問題がゆえに、分派的な様がゆえに、分裂主義がゆえに、私たちは、今の状況に対して何か私たちを行うべきだと感じ立ち上がっています。さて4番目に、私たちはこのような状況下において隔離を実行する必要がある。御言葉の上に立って、そしてその体の中で行動を取る。そしてこの隔離に同意し、そしてそのような人たち、このような伝染性のある分裂の病気からを避けるために遠ざかる必要があります。さて最後に、兄弟姉妹たち、私たちが人にどのように従えばいいのか、道路者たちにどのように従っていけばいいか、主の回復の人々にどのように従うべきかということに対して注意を受ける必要があります。台湾での李兄弟の忠告というのは、人々は台湾で、人にどのように従って、いいか分かっていないと李兄弟は言いました。あなた方何人かはこの兄弟によって助けを受けてきたかもしれません。評価しているかもしれません。しかしあなた方が誰に従っているか注意すべきです。決して間違って導かれないでください。アーメンですか。あなた方の霊はどうですか。主を賛美します。主を賛美します。彼の言葉は本当に主に感謝します。真理を感謝します。 彼の回復がゆえに主に賛美します。あなた方は回復が前進すると願いますか、思いますか。決して落胆しないでください。信じてください。主の回復というのは主のものです。主があなた方はこの宮を滅ぼしても3日後に私はこれを起こすと言いました。主の回復というのは復活の領域の中にあります。主の回復というのは前進していきます。さて、次に私たちすべきことは12の兄弟たちを壇上に導きます。そして、ブレンディングした兄弟たちによって、書かれた、手紙を読んでいただきます。これらの兄弟たちは世界中から集まった人たちによって賛同したものです。2006年の10月1日に書かれたもの。タイトルをみんなで読みましょう。すべての生徒たち、すべての主張会、主の回復の中のすべての生徒たち、すべての主張会に対しての警告。これはタイタス州と、分裂的な教え、彼の分裂的な教えを、広める、そして進める人たち、彼らの書物、実行、観点を進める人たちに関してです。この警告の書物をみんなで分けて読んでいきます。使徒行伝の20章の、28節と29節を読みましょう。あなた方自身と群れ全体に気をつけなさい。聖霊は彼らの間にあなた方を監督として立てられ、神がご自身の血を通して獲得された神の紹介を僕させるのです。29節、私が去った後、凶暴な狼どもがあなた方の間に入ってきて群れ、羊の群れを容赦しないことを私は知っています。30節、またあなた方自身の間から曲がった事柄を語って弟子たちを引き離し、自分に従わせようとする者たちが起こるでしょう。ローマ人の手紙16章の17節、さて兄弟たちよ、私はあなた方に勧めます。あなた方が学んできた教えに反して分裂やつまずきの原因を作る者たちを警戒し、また彼らから離れさせなさい、離れさせなさい。テトスの3章の10節と11節、分裂を引き起こす者 には、1、2度訓戒した後、退けなさい。あなたも知っているように、このような者は邪道に陥って、自ら悪いとしながら、罪を犯しているのです。心の重みと、それから、この行動の結果 の深い認識を持って、この手紙のサインしている人たちは、すべての主の回復の中にいる、すべての、ブレンドしているすべての道路者たちの に代わって、のために警告のこの書類を作りました。その務めの攻撃し、方向を攻撃する。そして、多くの違った務め、私たちを受けた務めから違った方向を進めている。このような書物というのは世界中に広がり、そして書物、特にインターネットにあるものは、E メールを使って、ウェブサイトを使って、それを広げています。そのような反対というのは、近年、最近の月にかかって強化されています。生徒たち、今日の状態を引き起こしている事実関係を知らない生徒たちを惑わしています。タイタス宗教大は、最近インターネットを通して21人のブレンドしている道路者たちに対して初期の手紙に関しての答えとして答えを書きました。 さて今や彼は、個人的に彼の、違った彼の書いた手紙を違った場所で明らかにしています。彼の手紙というのは、混乱させ、そして、内容をよく分かっていない人たちを惑わしています。なぜならこの内容というのは全ての手紙、ブレンドしている同社たちが彼に書いた手紙のから引用されています。www.facebook.org/corresp/specialfellowship.html 私たちはこの警告を作ることにしました。なぜなら主の回復に対しての前進しつつあるそのような損傷が、このような消極的な書物や語り出しによって起きているからです。私たちは、極端に、悲しんでいます、それは今の主の回復の現在の状況というのが、このような、公の書物を私たちが書くにことを強いたということです、この書類というのは、必要です。第一にタイタス兄弟、彼の務めを積極的に進めている人たちというのははっきりと、ほとんどの諸教会から自分自身を切り取っている、あるいは生徒たち、責任者たち、そして道路者たち、地上中のその人たちから自分たちを切り離し、そしてワチェン2兄弟とウィトネス3兄弟の務めに対して、中立である諸教会から自分たちを切り離しています。タイタス中と特定の支持者たちというのは、公に、意見を異にすることを述べています。それは霊的な真理、あるいは有機的な実行に関してですが、それは主の回復の受け継いできた、継承してきたものであり、それは神の二人の特別な奉仕者の務めによって通して受けたものです。2番、タイタス州兄弟は違った意見、違った教えを持っています。彼は違った務めを築いています。主の回復の中の一つの務めと違ったもの、彼は違った働きをしています。これは自分自身の働き、主の回復の唯一無二の働きの中でそのようなことをしています。そしてまた彼は意図的に、いわゆる違った回復というのを主の回復の領域の中で起こしています。それは反対や分裂を耐えた中に従っていく人たちの間で起こしています。小文字の A、ウォッチマン2兄弟、リ兄弟、ウィトネス3兄弟の教えを拒否する。それは、この時代の奉仕者、この賢い建築士、そしてこの務め、この時代のビジョン、唯一無二のビジョン、その唯一無二さということに疑問を投げかけている。B、リビングストリーミニストリーというのは、すべてこの地上全体の諸教会をコントロールしようとしている本部になってしまったということ。小文字の C、リビングストリーミニストリーの出版物というのは、聖書以上にその強調がされてしまっているということ。D、7つの国際的な集まりにおける、そのような集まりに人々が集まってくることを非常に非難し、そして、人々をそれに生かせないようにしようとしている。アナハムにある全時間訓練を非常に見下し、そして間違った批判をしていると。F、二兄弟の実行と、李兄弟の教えと実行というのは、一つの出版物に制限されていると そのような道路車、分断する道路車に対して反対しています。さて G、自分の出版物を広めようとし、それは異なった教え、そして解釈をと思っています。そしてそのようなことを行うことによって違った混乱と分裂をもたらしています。小文字の H。解釈上の異なったことに対して、余地が、猶予を認めていないと、そのようなブレンドする同社たちを非難している。すべての生徒、すべての著聴会の間で、全く同じになるようにと、同型化するようにということを進めている、ブレンドする同社たちを非難します。すべての著書家に対して、務めを通して、主の語り出しはないというふうに語っています。そして、キリストの体の中に、この地方の領域を等以外には権威はないのだと。ですから、個々の諸教会は自分たちの正しいと見えるものを自由に行う権利があるということを述べています。さて、L、諸教会が個々に独立することを、したことを、行動を取ることを進めている。そして、キリストの体の中でのすべての諸教会の共通の交わりから離れるようにと。さて、主の回復、の務めというのは、諸教会というのは、もはや務めの諸教会であって、地方教会ではないと。違った大陸にある働きというのは、自分の特別集会、訓練、出版物を通して、自分を進め、みんなに進める、遂行することをしている。神聖な真理の高値のそういうような語りで、語り出しに対しての強調しない。タイタス旧著代は、彼の書物の中で別の用語を使う。それは、理教代と真理自体に対しての意味をちょっと開局、曲げて伝えることをしている。それはキリストの体、交わり、ブレンディング、一致、務め、同じ心、そして道路者に関して、そして主の回復の中の特定の重要な教え、そして自己に関して、そのように開局して理解させようとしている。それすることによって彼は、回復のコースと性質を曲げようとしている。働きを中心化してコントロールしようとしていると彼は非難しています。それはブレンディングを通して一つにしようとしている。これらの非難というのは主の回復に対する同社たちの方針を非難しているものです。彼は主の回復がこのキリスト教における信者たちを受けることに失敗したということに悔い改めたということを使って別の方向に人々を理解しようとする。6番、タイタス中と彼の同路者というのは多くの信者たちをプライド、野心、そして堕落の中、そしてこの世的で肉的な方法で福音を述べ伝えること、そして増加を得ることに対して導いている。7番、理教大の務めとしてタイタ中は育てられたけれども、で長期の時代には役に立つ存在でしたけれども、理教大は完全にタイタ中の働きの非常に損傷する結果を彼は認識しています。彼は繰り返し すべての生たちをに、多くの生たちに、その危険性を注意しました。そしてこの同社、特定の、詳細において、同じ、多くの同社たちに、私的にこのことを語りました。残念ですが、このことは、後々に、公になりました。さて、B。リーガ大は、タイタス中中でと、その道路者たちを、主の回復の中で一つの働き中に導こうとしました。リーガ大が主のもとに行かれた後、兄弟たちは、リーガ大の務めを、タイタス中に対して心を開き、彼の道路者たちに開いて、そして同じ道を求めました。そして何年も過去の8年間の間、彼らと共にブレンドしようと努めてきました。これは、この個人私的にも、そして公にも、繰り返しこのことを行いました。リコ大の観点と彼の主の回復の働きに関する観点を強調してきました。しかし何年後も、何年間のうちも、タイト中は、その、外面的なには、同意していても、2004年には彼はと彼の支持者は、公に、その道路者、そして回復の中の首長会を非難し始めました。タイタス人によって、そして彼の道路者によって、その道路者たち、他の道路者たちが非難されてきたことを私たちは宣言します。私たちの改革の中では地上的な組織というのはありません。ただそこには地方首長会がキリストの一つの体を立て上げている姿しかありません。そこには統一化の行動はありません。私たちは神の動きにおいて一つ心で進みたいだけです。主の回復の性質というのはリクレが去って以来変わっていません。主の回復というのは神のエコノミーの中心路線の中で前進し、使徒たちの教えの中で前進し、交わりの中で前進し、そしてキリストの体の、キリスト新約の務めの中に進んでいます。神聖なる啓示の高根によって構成づけられ、そして団体的な神人の生活を営み、神定めた道を福音の新約の祭祀職の中で前進します。私たちは地方諸教会を建造する。それはキリストの体の実際の獲得のためにあります。リク大が私たちの間におられてからこの過去の9年間にタイトス中と彼の従う者は日々に分派的になり、違った教えを広め働きをは本当に不調和の中にあるもの。主の回復の中心路線から離れ、そして彼らは道路者たちの交わりから自分自身を切り取ってしまいました。この地上にある主の回復の務めから自分自身を切り取ってしまいました。彼は李兄弟の主の回復との位置にしようとする心にも虚しく、そのタイト中兄弟のロークの身というのは、違った観点であり、違った務めであり、彼の多くの違った教えと実行というのは、明らかにいろんな場所で、今表面化して、分派を回復の中の諸教会において分派を生む結果となりました。御言葉にある原則に従って、そして過去にある使徒たち、そして李兄弟の定義付けに従って、私たちは主の回復、主に対して忠実でなければなりもないと感じます。すべての諸教会 に述べる必要があると。ローマ人への手紙16章17節で、分裂の原因となる人、つまずきのもとになる人、言葉った教えを持つ者から背を向けなさいと言っています。この言葉に基づいて私たちは、すべての聖たちが私たちと共にタイタス旧東大のことを認識し、そして彼の異なる分裂的な観点、そして、彼らから背を向けるようにと願い、自分自身、そして体の残りの部分を保存するために聖たちは、これらの非常に伝染的に分裂的な人たちに注意を払って、それから遠ざかるように、テトスの、3章の10節11節は、紹介生活の中で紹介の中で自分の意見がゆえに分裂を作る人たちがあると、そのような人たちを一二度勧告した後、聞き従わないならば拒否しなさいと言っています。これは切り取るのではなくて、むしろ隔離することに意味があります。それは体の残りの部分を健康に保つためであります。私たちまたこのような教師たちによって出版された印刷物かインターネットの書物を読まないように進めます。そのような書物というのは、あなた方の中に疑問を生むだけであります。そしてそれは霊的な病気と死を生むものです。大体主教会と仲間というのは、彼らは意見を異にする理屈をそこで言って、歴史を歪め、そして霊的な訴えをして、同情を買おうとします。そして、彼らは無知であると、無実であるというふうに印象を与えようとします。あなた方は、霊的な死をそのように広める、どのような人からも注意をして、自分自身を遠ざける必要があります。どのような個人的な同情にも打ち負かされないようにしなければなりません。私たちは主が唯一無二の彼の回復の純粋さを保つことができますように、私たちは、このような、良い心というのが、がゆえに主の回復の体を損傷しかねないと考慮しています。すべての諸教会、すべての聖徒たちは真理を実行して、分裂と主の回復の中で分派を生む、そのようなどのような要素、どのような人からも遠ざかることによって真理を実行することを進めます。私たちは非常に心で残念にこのような警告を発さなければならない、発行しなければならないということを残念に思っています。しかし必要があって、残念ながら私たちは主に対して忠実であるがゆえに、諸教会に対して忠実であるがに、生徒たちに対して忠実であるがに、これを行わねばなりませんでした。主のたっとい回復を主が守ってくださいませんでした。立教では多くのため時言いました。私たちは彼の務めの中で、私たちは利益のないしもべたちであると、私たちは自分自身をいつも考えるべきであると忠告しました。タイタス旧教会と彼ら分裂的な観点を広げる人たちに対して、私たちは特定の状況を何年もの間我慢強く交渉してきました。しかしどのような悔い改めもありませんでした。私たちは主から彼らが憐れみを得るようにと祈ります。彼らは主の回復の中で一つの交わりの中に連れ戻されるようにと願っています。それは一つの神の群れにと戻るようにと、主が本当に恵みをすべての、主を愛する人たちに対して賜ってくださいます。そして彼らが、主が私たちみんなをその邪悪なものから賜ってくださいますように、私たちは深く内側で、リー巨大の最後の祈りに強調し、こうします。主よ、あなたの回復を強めてください。アーメン。別の書類にやってきました。それは、 私たちがこの手紙、別の手紙に入る前に、私たちは立ち上がって、私たちの存在全体を使って、おー、主イエスよ、私たちあなたを愛しますと言いましょう。おー、主イエスよ、私たちあなたを愛します。おー、主。私たちはあなたを愛します。エイメン。南カリフォルニアにあるすべての長教会の生徒たち、私たちの主イエスキリストから、あなた方に対して恵みと平安が与えられますようにと、南カリフォルニアにある諸教会の指導者たちの兄弟たちは以下のように、一つの書類を作り、そしてみんな同意のサインをしました、それはすべての生徒たちに対する警告として与えられるもの、すべての主の回復の中のすべての諸教会に関して、警告として与えられたもの、それは大体中兄弟が、違った教え、文化的な教え、そして出版物、実行、そして観点を持っているということ、それを推し進めているということ、この地上全体の地方諸教会のほとんどにおいて私たちは、大体中巨大を隔離するということを同意します。そして彼の大体中巨大との道路者を、その主の改革において分裂を引き起こす働きをしているということで、隔離します。私たちは、大体中と彼と道路者によって、与えられた避難に応えて、私たち南カリフォルニアの諸教会は第一に強く否定します。私たちはブレンドしている同志たちによって作られたこの地上の一つの世界的な組織であるということを否定します。私たちはウェッチマン・ニーとウィットネス・リー兄弟の務めを中においてこの新約の務めの中でしっかりと継続したいと。2番目、私たちは強く否定します。以下のことを否定します。それはリビングストリーム・ミニストリーが一つの本部としてその何か働きをサポートするものであってコントロールするものではないと。3番目に以下のことを強く否定します。それは私たちは務めの諸教会ではなく単に地方諸教会であると。なぜなら私たちは一般的な務め、に従い、従っている主の改革の中での地方教会として立て上がる。4番、私たちは、単に、朝ごとの食物のような食物、出版物を私たちは、継続的に使い、そして私たちは、年に7回、交わりを持ちます。7回の祭りを持ちます。そして5番目に、ですから私たちはそのように同一化しようと、統一化しようとしているのではないということを指摘します。そして、私たちは、キリストの、単に交わりの中へと、キリストの中で、真実に、交わりの中に受け入れている信者たちであると。信者たちをキリストの教えの中で交わりの中へと受け入れる人たちだと。なぜなら私たちは、違った異なった教えとか、堕落したキリスト教の、実行を拒否しますから、私たちはその大切な兄弟とそれを支持する人たちの間違った非難を拒否します。私たちは南カリフォルニアの諸教会として、一つのこと以下のことを明かします。私たちはウィトネスリー兄弟とウォッチマニー兄弟の教えを完全に受け入れる者たちです。第二に、私たちは、すべての諸教会の間の共通の交わりの中にいます。それはキリストの体の中にあり、あります。そして純正なる地方教会として、地方の行政管理の中にありますけれども、また一つの体の位置を認識します。さて、私たちは、新約の務めの中で、ブレンドしている同志者たちのリーダーシップを受け入れます。 そしてなぜなら私たちの同社、そしてブレンドしているグループ、コーディネーションとハーモニーの中で、調和の中で、交わりの調和の中で行動している同社たちであるからです。私たちは理教大を彼の生涯の終わりまで、この真理の高値の会のために、尊重してきました。そして、それが体の健存のために不可欠であるということを認識します。さて私たちは日々御言葉の中で神に定められた道を実行し、そして有機的な機能のために牧養すると、体のキリストの体の紹介の成長のために努力奮闘しますと。私たちから理教大が去っていった時、何年かの間に、タイト中は、南カリフォルニアのに影響を及ぼそうとして、彼のメッセージを要する書物とか、テープを中国語を主に語る人たちの間で撒き散らしました。広めました。そして、他の人たちはクリーブランドにおけるタイト中のトレーニングに参加しました。そして分裂的な教え、そして、異なった観点を受け入れ始めました。そして、タイタ中とタイタ中を支持する人たちは、非常に、狡猾に、同じ心に影響を及ぼそうとします。そして、生徒たちの主の回復の中での導きに疑問を投げかける原因となりました。さて今日でも南カリフォルニアの特定の首長会では大体宗教大の観点を広げる人たちがいます。ですから、生徒たちは、大体宗教大の教えと実行を広める人たちに注意払い、そしてそのような人たち、と接触を断ち、そしてそのような伝染的な病気にかからないようにすることを進めます。小さいわずかばかりの、パン種がパン全体を膨らませるという言葉を覚えていてください。タイト中 の出版物、そして彼らの欲しいする人たちは出版したもの、インターネットで出版したものも読まないようにしてください。そのようなものというのは、霊的な死と病気を、それを導くものです。同路者たちの警告の言葉に関して言いますが、私たちは生徒たちに進む、現在の分裂的な状況に対して決して中立にならないように、そして天然のすべての個人的な同情を横に置き、このことを対処することができるように願っています。あなた方消費者になりたいですか？神の群れを監督する者として、与えた者として、南カリフォルニアの全ての諸城下に対してこのことを述べることにしました。それによって、どのような種類の分裂的な動きからも私たちを守られますように。私たちは体の中で正常な交わりを通して、現在の状況のはっきりとした眺めを持つことができますように。そして正常なる識別力を持って、これに対処することができますように。そして、これに加えて、この警告の書類にともに3つの書物がある。主の回復の中での特別な交わり、これは21の道路者から2005年と2006年に大統領教会に警告の言葉が、手紙が送られました。それがあります。ウィトネスリー教会からの注釈ですけれども、抜粋ですけれども、これは素晴らしいものです。さて大統領の異なった教え、異なった感覚、これはこれらの4つの書物というのはwwwfacebook.com/statement/index.htm、 いつでも私たちははっきりと健康に立って主の回復の証を持つ必要があります。 そして、真理を保つ必要があります。私たちを思い起こさせる必要があります。私たちの戦いというのは血肉に関してはありません。それは暗い霊的な天にある霊的なそのような邪悪な力に対してです。私たちはそのような力に対して戦います。そして私たちは神のすべての武具を身につけます。それはすべての祈りの方法を通して行います。そしてまた私たちを覚えている人があります。私たちは主の回復の中にいるということを思い起こさせられる人があります。私たちは主の回復の中にいます。私たちはハレルヤ、主の回復にハレルヤと言いましょう。さて、この忠実な方が私たちを支え、彼の人目のように大事な私たち存在を保ってくださいますよね。守ってくださいますよね。キリストの体の真の位置の中にあるキリストの体、それはキリストの三一の神の位置ですけれども、それはその霊の位置でもあります。その中に保たれますように。そしてキリストの花嫁を準備してくださいますように。主の回復の中の現在の問題に関して、問題によって損傷を受けた部分は多いですけれども、このことが壊された人たちに対して癒しとなりますように、異な意見を異にする人たちに対して悔い改めとなりますように、南海洋のすべての諸教会をどのような分裂からも守ることができますように、その神の部屋の中に私たちを守ってくださいますように、私たちはみんなを神に委ねます。そしてすべての彼の恵みの言葉の絵と委ねます。2、3のことだけを言いたいと思います。私たちの間では新しい人のために言いたいと思います。あなたはこれを大いなる祝福だと考えるべきです。このようなミーティングに入れることを感謝すべきです。キリスト教においてはこのような問題というのは決して対処されることはできません。しかし私たちはこのような集会を持つことができます。そして私たちは同じことを語ることができます。そして私たちは同じ方向へと進みつつあります。主に感謝します。兄弟たちの語り出しを感謝します。主は私たちに非常に語ったと感じます。主の回復に本当に主に感謝します。兄弟姉妹たち、私はこのことを言いたいです。兄弟たちは、このことを言うことを限られました。決して問題、あなた方の紹介で問題があるから、紹介生活の中で主の回復の中で問題があるかといって落胆しないでください。決して落胆すべきではありません。それを決して取って後ずさりする理由にしないで、言い訳にしないでください。私たちは主に従っていきましょう。このような問題というのは常に起きます。私は明かすことができます。1964年に私は最初に回復に戻らされたときに、台湾で問題があるということを聞かされました。私は新人でしたけどもこれは主の回復なのに、なんで問題なんかあるんだろうと思いました。そしてすぐに、世界中の諸教会が集会を持ち始めました。そして今度は米、サンフランシスコ中で、問題が起き始めました。そしてミッドウェストで、問題が起きました。そしてテキサスでまた問題が起きました。私はなんでこのような問題がいつあちこち起きるのか理解できませんでした。しかし、兄弟たち、私たちには敵がいます。これが主の回復であり主の動きである。主は私たちを神に定めた道に導いているがゆえに、敵は私たちを攻撃します。地方的にそして宇宙的に攻撃し続けます。決して、眠ったりしません。敵は私たちの頭脳の中に、兄弟が逆らうように、 地方の中でお互いがいがみ合うようにもたらそうとします。しかし真理の上に立つことを学ぶ必要があります。一方では私はある兄弟としてオレンジカウンティ南カリフォルニアに住んでない兄弟として語ります。私は10年前に私はここに引っ越したばかりです。しかし兄弟たち、私は明かします。南カリフォルニアから遠ざかって住んでて、南カリフォルニアの方向性を見てて、テキサスの地方から見てて、私たちは南カリフォルニアの諸教会と決して問題を持ったことがありません。南カリフォルニアのリーダーシップに対して問題を感じたこともありません。そこで起きている教えに対して、南カリフォルニアで解放されている教え、もっと主に理教団って解放されましたけども、それに対して問題を持ったことはありません。私たちは主の回復と一致でありたいと常に願ってきました。さて、私は10年間南カリフォルニアに住みました。最後の30年ぐらいは、私は、30年は南カリフォルニアにいて、そして最後の10年もまた、近年も私はここにいます。これらの兄弟たち、ここに座っている兄弟たち、彼らを私は多くの間知っています。私たちは南カリフォルニアに私は引っ越す前から彼らを知っています。私は非常に、テキサスから離れて見てていた印象というのは、主の回復、南カリフォルニアの主の回復に問題がないということ、決して、小さな問題、何か問題があなた方を落胆されたからといって主の回復は大きな問題を持っていると思わないでください。主の回復は大きな問題を持っていません。大きな問題は敵が主の回復なんかもたらしたものですけども、主の回復というのは全ての起きてきた問題をさらに勝る形で達成され前進しつつあります。声が高められ、李兄弟は彼の務めに関して少なくとも4回大きな攻撃が起きたのを見てきます。私は李兄弟がどのようにそれに対して対処するか見てきます。そして主の回復はその後さらに一層強く成長してきたことを見てきました。兄弟たち、今日も同じです。私はあなた方にみんな勇気づけます。この兄弟たちが今日解放したすべての交わりをよく君にも傾けるようにと進めます。そしてウィスラー、カナダで解放したすべての証を聞くようにと進めます。あなた方に勇気づけます。第一に、ここで、この答えに関して語られたすべての語り出し、つまりカナダのウィスラーで解放されたもの、今夜ここで解放されたものをよく聞いてください。あなたもし今回聞かなかったら、今回戻ってまた再び聞き直してください。すべての与えられた書物をよく読んでください。全体を読み通してください。違った記事を読んでください。あなた方に渡したものを読んでください。そしてあなた方に渡したステーツメントを読んでください。もしあなた方が一日でそれを全部読むことができないならば、私は本当にそれを疑っていますけれども、2ページ、1日2ページとか、少しずつ読んでください。私はあなた方に勇気づけます。これら書類を読むように。決して、あなた方は読むように進む。みんなは同じ、ことを語り、同じことを読んだ人たちでなければなりません。この南カリフォルニアの諸教会全体で、みんな生徒は同じことを理解しなければなりません。主に賛美します。私たちは、まだこの時点で、決して、この事柄を失いたいとは思いません。一つの紹介です。同じ思いです。そして一つ、心の中で練習してあります。そして一つのことを語っています。そして同じことを語っています。これが南カリフォルニアで主が気づきたいと願っていることです。しかし、 敵はまた同時にそれを切り崩したいとチャンスを伺っています。ですから兄弟たち、 しかし主はそれを許しません。私はここで一つの段落を新しい人たちのために読みたいと思います。これは主の回復の中で対処されるべき一つの問題です。決して声の交わりが小さなことだとは思わないでください。私たちはその個人的に、考慮を持っている以上にその分派自体があるということに対して、深い考慮を心配をしています。苦慮を持っています。主を賛美します。特定の兄弟たちが私たちに立ち上がってこれら全ての問題 と対処しようとしています。私はこれを読みたいと思います。3つの事柄、諸教会が我慢することのできない3つのことがあります。それは1つは分派、分派と、それから分派と、分派というのはキリストの体を損傷します。異端の教え、というのはキリストのパーソンを、そしてキリストの働きを損傷します。そして不道徳というのは神によって、キリストの体の主体とあるべく作られた人を損傷します。ローマ人の手紙の14章と15章では、パウロはすべての信者たちをその違いを乗り越えて受け入れるようにと進めています。しかし啓示録の16章で彼はまた言っています。さて今や兄弟たちに進めると、分裂を起こす人たち、あなた方は学んだことと違ったことを知る人たちから背を向けなさいと、パウロはそのような異端を持つ者に対して非常に確定的で、厳しい態度をとっています。分裂的な人たちに対してパウロは非常に確定的に厳格な態度をとっています。みんな誰でも信者が私たちのところに間に入ってきたら私たちは主を賛美しますと言います。しかし私たちの間で誰でも分派を起こす人があったら、分裂を起こす人があったら、私たちはそれを即座に厳しく対処せねばなりません。最終的にそうでないと私たちは今日は神の動きではなくなってしまいますから。このような分派的な人たちの教えというのは非常にまた厳しいものです。彼は生徒たちに誰でも、分裂を作る人から背を向けるようにと、いうふうに進めています。この言葉は本当に、賛美します。この今夜の集会を本当に賛美します。